会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日はロングセラーの大ヒット商品博多の塩でおなじみ博多塩業株式会社の秘密に迫っていきます。博多塩業株式会社は1973年、昭和48年8月、現在の西瀬戸自動車道、通称しまなみ海道に位置する愛媛県博多島で創業しました。来年で創立40周年を迎えます。博多の塩の製造および販売をしている会社です。さあ今日は電話がつながっています。博多塩業株式会社広報課の久保千秋さんです。久保さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、博多塩業さんのもうロングセラーで大ヒット商品といいますと、まあ博多の塩ということになるわけですが、
はい、
この商品の名前の由来からまず教えてください。
はい、わかりました。博多島の塩田で作った塩を残したいという願いから付けられた名前なんです。
はい、
その願いが象徴となって付けられたものであり、登録商標でもあります。で、創業当時は博多島の場所も漢字の読み方も皆さんにほとんど知られていませんでした。
そうですね、最初博多の塩、はい、あのコマーシャルか何か見てね、はい、どこなんだろうとちょっと最初思いましたけども、瀬戸内海にあるわけですけれども、
はい、
この博多の塩、これはいつ頃どんなきっかけで作ることになったんですか。
はい、ちょっと長くなるんですが、
はい、
当社はあの博多の塩のみを製造販売しております。
はい、
1971年に成立した塩業近代化臨時措置法というのをご存知でしょうか。
お
ー、ちょっと難しい名前なんですが、
私も実は初めて聞いたんですけれども、
はい、
はい、
まあ、それまで日本各地の塩田で塩が作られてたんですけれども、その塩田を廃止して、
はい、
塩化ナトリウム 99% 以上の必要以上にまあ生成した塩、
うん、
これがイオン交換膜製法による塩なんですけれども、
はい、
全てそれに転換する法律だったんです。
あー、
はい、でその法律が制定されることに反対して自然塩存続運動、つまり塩田で作った塩を残すための運動が始まったんです。
なるほど、
はい、でしかしあのその翌年には日本各地の塩田が結局廃止されたんですけれども、博多島の塩田は日本国内でも最後まで残った塩田の一つであり、
うん、
まあ、愛媛県内最後の塩田だったんですね。
うーん、
結局1971年12月には塩田は廃止されてしまったんですけれども、
はい、
メンバーはあの復活を訴え続けました。
へ
ー、はい、でその結果塩田存続の願いは叶わなかったんですけれども、当時の専売公社からの厳しい条件付きで自主流通塩の製造を委託されました。
お
ー、でそれには条件があったんですが、輸入した天日塩田塩を再生して使用することや使用する釜も限定するということなんです。
うーん、
でそして自然塩存続運動の主体となったメンバーが今の博多塩業株式会社を設立して、従来の硫化式塩田製塩に近い塩を作ろうと博多の塩の製造販売を始めました。
なるほどですね。
でその後、まあ、塩専売法の廃止とか、あと及び塩の自由化によって海水から直接塩を作ったり原料の選択も自由になったんですけれども、博多の塩は現在でもメキシコまたはオーストラリアの輸入天日塩田を日本の海水に溶かして原料としています。でその理由はというと、
はい、
塩を作る最初の過程にあの濃い塩水を作る過程があるんですね。その海水を直接煮詰める方法はたくさんの燃料を必要としております。
はい、
でそれに対して自然の風や太陽熱といった自然エネルギーによって結晶した輸入天日塩田を使うと燃料が少なくて済むんです。
なるほど、だから海外からまず輸入をするわけですね。
はい、しかもあのメキシコ塩の産地であるゲレロネグロというところは、世界遺産にも登録されているほどの正常な湾の海水なんですよ。
おー、
はい、それとオーストラリア塩の産地であるプライスというところ、ここはあの南極海につながる海水を使用しております。
うーん、
で こういった綺麗な海水から作られた天日塩田でもあるから今でも使用して、で2カ国から天日塩田を輸入して使用するのには原料を安定して仕入れるためということからなんです。
なるほどですね、はい、いやちょっと博多の塩は博多の塩だけじゃないんだっていうのはちょっとびっくりしましたけれども、
はい、
はい、海外からそれをやっぱりいいものを入れて、
はい、
安定供給、そのお値段もあると思いますけれども、
はい、
そのためにメキシコとかオーストラリアから輸入をしていると、はい、いうことですね。
今は袋の表面にも大きくそのことを書いておりますので、
はい、なるほど、
はい、
これ博多の塩、まあ、いろいろ歴史もあって、
はい、
法律との兼ね合いもあって今の形にこうなっていってるわけですけれども、
はい、
これ博多の塩の開発のポイントというのはどんなところにありますか。
はい、日本の塩がイオン交換膜製法の塩に変わる前の硫化式塩田の塩の味、それから品質に近づけて食用最適塩を目指しております。硫化式塩田の塩ってどんなのかっていうのは、まあ、後ほど説明させていただきますが、
はい、
博多の塩を作る方法として水分を脱水する方法では遠心分離機は使わないで自然乾燥させることで、
はい、
海水中のにがり、まあ、海水中のミネラル成分を程よく残して、うんうん、味もよく体にも優しい塩に仕上げております。
なるほど、それで旨味が出るわけですね。
で、見学コースがある大三島工場にいらっしゃってくださったら分かるんですが、雪の山のように積み上げられた乾燥中の塩の山があるんですけど、皆さん驚かれます。迫力で、
はい、結構大きいんですか、それはもう山になってるのは、はい、
そうですね。
へえ、まあ、これも見ることができるわけですね、
はい、
工場見学に行きますと、
はい、ぜひいらっしゃってください。
ちょっと見てみたいですね、はい。まあ、それから何と言いましてもやはり博多の塩と言いますと CM ソング、
はい、
もうこれがおなじみですよね。
ありがとうございます、
はい、博多の塩っていうね、
はい、
もう一度聞いたらちょっと耳に残って忘れられないんですけども、これはいつ頃からオンエアされてるんでしょうか。
はい、 CM のオンエア自体は1982年なんですけれども、
はい、
博多の塩のジングルは、ええ、1987年から使用しております。
ほうほうほうほうほう。
で、皆様に口ずさんでいただくようになったのはここ10年余りのことなんですよ。
そうですか、
はい、で演歌歌手の方にも曲のサビでこのメロディーを使っていただいたこともあります。
歌にもなってんですか。
はい、高城康夫さんという方なんですが、
はい、
男流という曲名です。
へえ、はい、これはこの博多の塩のフレーズメロディーが使われてる。
はい、はい、そうです、
はい、どんな風に使われてるんですかね。
歌詞の最後で、男の汗って。
いいですね。
CM にも一度登場していただいたこともあります。
はあ、これちょっと面白いですね、
はい、
博多の塩が男の汗になってんですか。
そうですね。
ちょっと聞いてみたいですけどもね、
はい、またかけてみてください、
はい、ちょっと機会があれば、はい、ぜひちょっと、はい、ね、高城康夫さんが歌ってらっしゃる男流だそうです、はいはい、博多の塩と言いますと、
はい、
やはりお料理の必需品っていうねイメージもちょっとあるんですが、
はい、
いろいろおすすめのレシピなんかもあるんじゃないですか。
はい、
はい、
いろいろありはするんですが、やっぱり一押しは手作りの梅干しです。
あ、はい、いいでしょうね、はい、うん、
これが梅の重さに対して、
はい、
博多の塩を 20% 2割ですね使って作るんですけれども、
はい、
昔ながらに塩をたっぷり使った梅干し食べ始めましたら、
ええ、
市販の梅干しは食べられなくなってしまいました。
はあ、はい、それぐらい美味しい。
はい、
酸
っぱくてしょっぱいんですけど、
ええ、
もう美味しくてちょっと今喋ってるだけでも口の中が唾液で洪水になってます。
もう思い出すだけでね、
はい、
美味しい梅干しってのはそうなり、まあ、私も出てきました。わかります、わかります、は
い、でその梅干し作りの作ってる家庭の副産物として、
ええ、
梅酢があるんですが、
梅酢、
はい、はい、これもとっても便利なんですよ。
うん、
桜の葉っぱとか桜の花を塩漬けにして、で紅生姜を作ったりと、うん、とっても重宝します。
はい、
博多の塩のホームページご覧になっていただきましたら、 それらのレシピ紹介しておりますので、はい、で新年式では桜の花を塩漬けしたものを浮かべて桜井をいただいております。
あ、いいですね。
ちょっと風流ですので、
ねはい、いや、いい感じですね、
はい、
あのお料理のねもう楽しくできますし、
はい、
美味しいものも作れて、お風呂まで、
はい、
ねね、
あ、塩浴ですね。あ、
お湯ですね、
はい、
はいはい、ごめんなさい、
はい、
お湯ですね、失礼しました、
はい、桜湯ですね、
はい、お風呂になってるのかと思いました、はい、失礼しました、ね、で先ほどちょっと工場見学のね、
はい、
話がありましたけれども、
はい
はい、これは工場見学は一箇所ですか、これは。
はい、あの主に、大三島工場でさせていただいておりますが、
はい、
現在の最初にできた博多工場以外に、
はい、
大三島工場と秋葉原工場ですね、
はい、あ、2カ所あるわけですね、
はい、で、2000年にオープンしたあの大三島工場には見学コースがついておりますので、
はい、
毎年10万人近くの方がいらっしゃっています。
へー、
はい、
かなりたくさんの方がね、
そうですね、
ご覧になってんですね、
はい、だから瀬戸内にあるあの島並海道にありますので、
はい、
お越しの際はぜひ立ち寄ってみてください。
はい、
はい、博多の塩の製造工程がじっくり見学できますし、あと通路はバリアフリーになっておりまして、
はい、
車椅子の貸し出しもしております、
はい、じゃあもうどなたでも安心してご覧になれると、
は
い、いうことですね。
あと工場の外には最初の頃にお話しさせていただいた硫化試験でですね、
はい、
それを見学用施設として再現しております。
ほ
ー、これは濃い塩水を作る方法の一つで、
はい、
瀬戸内の風物詩として昔親しまれていたんですけれども、自然エネルギーの太陽熱と風の力によって海水を濃縮していきます。で当時の技術と塩の味、また品質を次世代に引き継ごうとして、その硫化試験田があった頃に塩作りに関わっていた方ですね、その方たちの協力の下で再現いたしました。でその大きさなんですが、
はい、
竹で編んであって、高さが 5.5 メートル、
はい、
で長さが35メートルと、そういう試乗下っていうんですけれども、
はい、
それを伝って濃い塩水になっていく様子をご覧になっていただけますので、
は、
はい、あと、まあ、工場見学にいらっしゃいましたら、
はい、
博多の塩のお試しセットをプレゼントさせていただいております。
お試しセット、
はい、はい、3種類セットになっておりますので、はい、でまた売店もありまして、売店の人気はなんといっても博多の塩ソフトクリームなんです。
あ、これは美味しいでしょうね、
はい、カリッとした歯ごたえの大粒の塩フルルセルっていうのがあるんですけれども、それをトッピングして甘いアイスの味を引き立ててますので、はい、で売店では他にお漬物とかお菓子といった博多の塩を使用したお土産を揃えております。
このお菓子、お土産、ソフトクリームは、工場の売店でしか買えないんですか。
そこでしか買えないものと、
はい、
あと島並海道のお土産屋さんで売ってるものもあります、
はい、もあるということですね、はい、はい、
あとですね、CM でおなじみの博多の塩を奏でることができる、はい、博多の塩チャイムっていうのもありまして、はい、これはお子様から大人の方まで皆さん必ずと言っていいほど叩いていかれます
そのチャイムってことは押すとそのメロディーが流れるんですか。
そうなんです、工場のなんて言うんですかね、廃材を使って大きなチャイムを作ってるんですよ、
はい、
でそれを叩いていただくと、そうするとメロディーが
流れてくると
、はい、
思わず一緒に歌っちゃいそうですね、これね。
そう
ですね、はい、ぜひこれも必ず押していっていただきたいと思いますね、はいはい、さて、今日からもう11月になるわけですけれども、
はい、
博多塩業さんでは特別な実は行事があるんだそうですね。
はい、11月といえば23日が勤労感謝の日ですよね、
はい、
当社ではその日を食物感謝祭として神社に社員一同お参りしてます。あらゆる食べ物に感謝の気持ちを込めて祈りを捧げております。
なるほどね、これも社員の皆さんで行ってらっしゃると、 いうことですね。はい、いやもうこれが本当にね、いろいろちょっと歴史があって今の形になってるのを聞いてね、
はい、
ちょっとこう感動すら私はちょっと覚えたんですけども、
ありがとうございます。
はい、で昔ながらの塩作りもね、工場で再現されてるということですから、ぜひ皆さん瀬戸内ね、お出かけになった時には寄っていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、ぜひお待ちしております。
はい、はい、ということで今日は博多の塩、博多塩業株式会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは広報課の久保千秋さんでした。久保さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。